小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その35ナインの母親。死人がよみがえったという奇跡は聖書の中にもそうたくさんは出てきません。旧約聖書の中では預言者エリアによるもの、エリシャによるもの、そして新約聖書の中では神の御子イエス様によるラザロとヤイロの娘と、今回のナインのヤモメの息子のよみがえり、この5回だけです。そして興味深いことに、それらは女性や母親に関わっている場合が多いのです。イエス様は世の中の虐げられた人々、差別され弱い立場にあった人々にいつも寄り添われました。女性はとりわけ人口調査をしても数から除外されるような取るに足らない存在でしたが、彼女たちは苦しんで子を産み、伝染病や貧困の中で神様に与えられた小さな命を慈しんで育てました。子供が重い病気や戦争で死んだりすると、代わりに自分自身の死を願うほどに嘆き悲しむのも母親でした。彼女たちは人の命の重さを直感的に知っていたのです。人々に誠の命を与えるために世に来られたイエス様が、彼女たちをとりわけ心にかけて顧み、愛の眼差しを注がれたのはある意味当然なことでした。今日の物語は、愛する息子との永遠の別離に遭遇した、そんな一人の女性が主人公です。
ナーソン、ナーソン、ダメ、死なないで、行っちゃダメ。
おばちゃん、しっかりして。
母さん、ごめん、母さん一人残して。お願い、泣かないで。神様が母さんを守ってくれますように。
ナーソン兄ちゃん、おばちゃん残して死んじゃやだよ。元気になってまた遊んでよ。
レイチェル、ごめんな。お兄ちゃん、もう遊んでやれない。母さんのそばにいてあげてね。神様、母を。
ナーさん、ナーさん、ナーさん、ああ、
お兄ちゃん、
ナーさん。
この女性はユダヤの国の北部ガリラヤにあるナインという町に住むヤモメでした。そしてたった今息を引き取ったのは彼女の一人息子だったのです。彼女は数年前、夫を病気で亡くした後、一人息子のナーソンの成長だけを生きがいにしてきたのですが、その息子が流行り病にかかり、2、3日床に着いたと思ったらそのまま帰らぬ人になってしまったのでした。彼女は姪のレイチェルや町の人たちに慰められ励まされながら葬儀を済ませ、町の外にある墓に葬るために城外に出てきました。ナインは聖書の中でここだけに出てくる町で、イエス様がお育ちになったナザレから10キロほど南東にありました。今では寂れた村となっているようですが、当時はそれなりに人口もあり、ちゃんと城門があるような整った町でした。そこへユダヤ中部のサマリア伝道を終えて、再び北部ガリラヤのカペナウムに戻ろうとして、途中この町に立ち寄ったイエス様の一行が出会ったのです。弟子たちや大勢の群衆も一緒でした。
あれは誰かが亡くなったようだね。
はい、主よ、あんなに大勢の人が長い行列を作っています。これから埋葬に行くのでしょうね。
棺に寄り添っているのは あれは多分亡くなった人の母親のようだ。
かわいそうに。すると亡くなったのは息子か娘か。親より先に死ぬとはな。
先生、今ちょっと話を聞いてきました。亡くなったのはあの夫人の一人息子で、何でも彼女は数年前に夫に先立たれ、今また息子を亡くして天涯孤独になってしまったそうです。
そうですか。なんと哀れなことだ。
イエス様は本当にこのやもめの母親に心を寄せられたようです。なぜならこの哀れに思うという言葉は、腹綿がちぎれる断腸の思いという、身内が死んだ時でさえたやすくは使わない深い哀れみに満ちた言葉だったからです。イエス様は一行のところに歩み寄られ、この母親に声をおかけになりました。
夫人よ、かわいそうに。だがもう泣かなくともよい。
聞いたか、ペテロ、ヨハネ、ヨハンナ、先生は泣かなくてもよいと言われたぞ。
ああ兄さん、確かに聞いた。俺たちにはただの気休めでも言えないよ。愛する者が死んで絶望のどん底にいるのに。
だが先生なら、ああ言える。ああ言ってあげられるのは先生だけだ。
そうよね。もう亡くなってしまった人を前に、泣くなということは、主が何かを、何か素晴らしいことをしてくださるということだわ。
あなた様は？
ナザレのイエスだ。
え？あの、今評判のラビ、先生でいらっしゃるイエス様ですか？
え？あの、イエス様なの？ナーソンお兄ちゃんがいつも言ってた。すごい先生らしいぞって、亡くなる前の日にも言ったの。ああ、イエス様がいたら治してもらえるのにって。
恐れないで安心していなさい。
そう言ってイエス様は棺のところに歩み寄られると、棺を担いだ人は何事かと立ち止まりました。普通は葬列の棺に近づくなどありえないことだからです。イエス様は棺にそっと手を置かれました。まるで亡くなった青年の体を抱きかかえるみたいに。
あ、先生、それは。
先生のお体が汚れます。
弟子たちの心配も無理はありません。当時のユダヤ教の律法では、死人の体に触る者は夕方まで宗教的に汚れるというので、人々は死んだ人の衣の裾にさえ触らぬように、細心の注意をしていたのです。日本人が神道の影響で、葬儀の後に塩をまくのも、汚れを清めるためですね。だから、イエス様がなさったことは、まさに常識外れなことだったのです。
そういえば、あの重い皮膚病の男の人を癒された時もそうだった。先生なら、あのローマの百人隊長の、部下のように、ただお言葉だけで癒すことができたのに。
ベタニアのラザロは、先生の出てきなさいの一言で死後4日も経っていたのに、墓の中から出てきたな。それを、なんで。
主はそれほどにあのお母さんと息子さんを愛しておられるのよ。あの哀れなことだというお言葉で、私はっきり分かったわ。そしてきっとこうおっしゃりたいのよ。私は死など恐れてはいない。信じる者には死は怖くはないのだよって。
それからイエス様は、あの冷たい岩の墓に横たわるラザロに向かって言われた時のように、右手を高く上げると、棺の中の若者に呼びかけました。
若者よ、あなたに言う。起きなさい。
それは力強い神の御子の権威に満ちた声でした。するとどうでしょう。死んでしまった若者ナーソンが目を開け、起き上がったのです。
生き返ったぞ、生き返ったぞ、
奇跡だ。なんということだ。
誰なんだ。
母さん、レイチェル、僕は死んだのでは。
よ。お前は死んだのよ。それをこのお方が、ナザレのイエス様が。
ナースお兄ちゃん、生き返ったのね。本当に本当に生きてるのね。
夫人よ、さあ息子さんをお返ししよう。
主よ、ありがとうございます。夢を見ているようです。
イエス様、ありがとう。ナースお兄ちゃんを生き返らせてくれて。
先生、まだ信じられません。どうやってお礼をしたらいいんでしょうか。あの、先生のお弟子にしていただけませんか。ご一緒にお供します。
いや、その必要はない。君はお母さんのもとにいなさい。私は君をお母さんのもとに返したんだ。君が生き返ったことでお母さんも生き返ったんだよ。これからは二人で、あ、そうか、レイチェルと三人で、天の父なる神を褒めたたえて生きていくんだ。
並み居る人々は皆恐れを抱き、口々に神を賛美して言いました。
大預言者が我々の間に現れたぞ。
神様はこのユダヤの民を心にかけてくださったわ。
こうしてイエス様についてのこのお話は、ユダヤの全土と周りの地方一帯に広まったのでした。このイエス様は今も生きておられます。そして今も愛する者を奪われ、悲しみに打ちひしがれ、生きる望みを失った母親や女性たちの傍らに立って、深い憐れみを持ってその痛みを担ってくださいます。そしてあの十字架で私たちの罪を一身に負われ、三日目によみがえって私たちの最大の敵である死に打ち勝ってくださったイエス様は、あなたの痛みと嘆きを勝利と希望に変えてくださるのです。神の御子は今も変わらず十字架の上からこう宣言しておられます。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか、と。イエス様は信じるあなたに、あなたの愛する人をお返しくださるのです。